RNS 働くあなたを応援します。働きパパママ応援団。
こんばんは、ラジオ日記アナウンサー船山陽次です。もう今朝は風邪気味の娘がですね、出勤するときに、あーお父さん行かないでって寂しげに泣いていたんですよ。もうその姿見るとね、本当にあー可愛いなとね思ってしまうんですが、
はい、
さあそんな働くパパママのためにお送りする番組です。今日は第3回目の放送となりました。今日もこのお二方と進めていきたいと思います。
はい、こんばんは、 NPO 法人ファザーリングジャパン代表の安藤哲也です。
はい、お願いします。
はい、はい、こんばんは、日経デュアル編集長の羽生幸子です。
はい、よろしくお願いします。さあそれでは働くパパママを応援する20分間よろしくお願いします。さて第3回のテーマは、働きながら育児をしやすい地域についてお送りしたいと思います。まあ、安藤さんも全国回ってらっしゃいますが、この地域という視点というのはかなりこう大事な視点になってきます、
ね。そうですね、やっぱりライフスタイルや働き方も違いますので、そういった意味で全国回ってると、そのパパたちの状況も、あと課題もですね、結構違いますね。
さあその、まあ、地域の手助けというのが子育てにとっては必要になってくると思うんですが、羽生さん面白いデータがあるそうですね。
はい、昨年ですね、日本経済新聞社と日経デュアルがですね、共同で全国の100都市対象の子育てしやすい町っていう調査をしまして、主に保育所ですとか保育園の料金、まあ、幼稚園の料金などを調査しまして、でそこでですね、デュアルオリジナルの12評価ポイントというのを作りまして、そこでどこの町が子育てしやすいのかっていうのを調べたデータがあります。
はい、これはランキングをつけたと。
そうですね、都内とですね地方じゃ全くこう環境も違うとは思うんですが、まあ、そういう子育てをしやすいかどうかっていうのを1位2位3位っていうのをつけてみるとどんなもんかなと思いまして、思い切ってやりました。
自分の住んでるとこそこしかルールとか知らないから、
そうなんですよね、
まあ、そんなもんだろうと思ってるんだけど、相対的にね他の区と比べてみるっていうのはいいかもしれない、
なかなかないことだと思いますが、まあ、例えば東京ですとどういう順位になりましたでしょうか。
はい、1位がですね荒川区、はい、で2位がですね福生市で、3位が千代田区という結果になって、意外と
場所もバラバラな感じですけどね。
意外となんかこう意外でしたなんて、ツイッターとかフェイスブックではかなり広まったんですけれども、
これ何が評価されてのランキングになりましたか。
評価ポイントで大きく2つ柱がありまして、以前日経デュアルの読者に聞いたところ、もう一人産みたくなるっていう条件を聞いたら2つあったんですね。で1つはもう何がなくとも保育園に入れるかどうか、まあ、施設のインフラの充実度ですね。でもう一つ目はやっぱりこう子育てにかかる費用が気になると、なのでインフラの充実度と費用に関する何か補助金があるかどうかっていうところをメインに聞きまして、今挙げました荒川区ですとか千代田区福生市っていうのは非常にその2ポイントから高い評価が得られたということです。
まあ、子供を産む育てるにはやっぱりそういう、こう、まあ、外的要因といいますか、
そうですね、
地域というのはすごく大きな意味があるということですね。
で逆に言うと保育園がないから産み控えるってちょっと有識、
まあ、そうですね、
環境だなと思ってるんですけどね。
やっぱり働きたいママが増えてるし、働かないとまあね生計成り立たないという方も多いので、まあ、だから保育園って本当に早く義務保育にすりゃいいのになって僕いつも思うんですよね。だから小学校の待機児童っていないじゃないですか。
そうですね、
あれは義務だからですよ ね、 義務教育だからですよね、だから保育もそろそろもうこんだけ増えてきてるんだから働くママたち、
そうですよね、
そっちの方向に僕は国なんかには提案してますけどね、
まあ、待機児童2000人とか聞いたりするとこれもいつ入れるんだっていう感じ
ですね。諦めちゃうでしょ、あと引っ越すしかないよねと思うし、でも引っ越したら地方に行ったら仕事がないわけだから解決しないですよね。
さあ今度は地方都市で見てみますと、1位が静岡市 で、
そうですよね、
2位が北九州市、3位が大阪の堺市、それから福岡市と、これもまた地域がバラバラになりました。
1位と2位はまず保育園に入りたい方の人数よりも少し上回る定員数があったということで、入りたいと希望すれば入りやすい状況にあるということですね。で特に静岡市はですね、子ども園っていうのをほぼ、
ね、
はい、ほぼほとんどの保育園幼稚園を子ども園にしているっていう全国初の取り組みに、まあ、成功したところですね。あと北九州市なんていうのは民間の施設にも赤ちゃんに優しい施設があるかどうかなんていうのを 調査してですね、赤ちゃんの息かどうかみたいなものも、もう市全体でこうパンフレットなども作ってですね、ゼロ歳児のいるご家庭に配布しているなど、そういうような取り組みがあります。
もうより積極的に取り組んでいるところの方がやっぱりこう成功しているというか、地域として評価が高くなるんですね。
そうですね、赤ちゃんいらっしゃいみたいな形でね、流入を歓迎してくださると、うん、まあもちろんあのお母さんもお父さんもね、はい、嬉しいですよね。逆に一方で保育園を作れば作るほど希望者が増えるっていう時のね、表現で、
そうですね、
私嫌だなと思う表現が一個あってね、いたちごっこって言うんですよ、よくね、政治家なんかが、作れば作るだけ希望者が増えて、もういたちごっこですよと、その駆除するね、あの対象のように少子化でかなり悩んでいる状況の国がね、言うような表現かなっていうのはすごく私
確かにね、
ですよね、
まあ、もう最初から諦めて申請していない人もいるわけですよ ね、
う
ん、
そうですね、
それはこうパイが増えればそれは申し込む人も増えるだろうと普通は考えるんですけどね、
う
ん、
はい、最近は保育園にあの防音壁を作るなんて話も出てるわけですよ、その子どもの、ね、声がうるさいとか、はい、そういうのをまた政治家が鵜呑みにして動いてしまうのも同じですよね
迷惑でね、うん、対象というようなニュアンスが
困った感覚というかね、う
ん、漂っちゃうとね、
はい、なかなかそう子育てとはちょっとと離れた場所にいる人たちのこう視点というのはそうなってしまいがち、
かつて自分も子供だったことを思い出してほしいですよ、
そうですね、
みんなね子供だったんですからね、
そうですね、まあ、こうしてランキングが出たわけですが、これによって人が流入してきたり引っ越してきたりというケースは実際にあるものですか？
ありますね、千葉市なんかはですね、ちょっとランキングには今ここにはあの載ってないんですけれども、予算をですね子育て支援にかなりこうつぎ込みますというのは市長さんももう断言していて流入をしていますし、あとは千代田区荒川区なんかもですね、行政からの補助が手厚いので、ゼロ歳児がいらっしゃるご家庭には認可外の保育園に通っていらっしゃるところですと最大月に6万円も
6万円、
補助、まあ、6万とか 5.4 万円とかね、そうするとその見控えるっていうかね、不安でどうしようかなって思っている人は、まあ、そこに行っちゃおうかななんて思うかもしれないですね。まあ、
そうですね、それも隣の市区町村ぐらいだったらちょっと、はい、移動しようかなぐらいにはやはり思いますよね。
やっぱりあの財源がしっかりあるっていうことも一つあると思うんですけど、やっぱり千葉市長なんかはあのイクメンなんですよ彼って、まだあの保育園児がいて、毎朝保育園に行ってから役所に行って市長やってますよね。で週1回早帰りをしてお迎えまでやってるんですよ
そうですか、
はい、そういう人がやっぱ子育て支援策を考えるからそうなっていくってことですよね、はい、だからそのちょっと高齢 の、 あの市長とかいるじゃないですか、なんかまあ子育てしてこなかった世代の人たちで、してこなくてよかったというね、そういう家庭環境があっただけでちょっと分かんないんですよね、子育てのこと
で、
ね、有効的な施策にならないっていうことがありますね。
だからこうしてまあランキング出てきますと、まあ、自分のところもちょっと取り組みたいというような、まあ、行政もあると思うんですが、そこへの働きかけは安藤さんむしろご専門
で、そうですね、今やっぱりあの少子化人口減少っていうのがどの自治体でもね、あの課題なんですよ、地方はそうなんですけれども、そこにおいてやっぱり昔はほら企業誘致して雇用を増やすみたいな、でそれは物が売れてた時代だったらよかったんですけど、
そうですね、
それもなくなってくる中で、やっぱりどうやってその人口を増やすか、この自治体で子ども1人じゃなくて2人3人産みたいと思うような政策をやった方がいいですよということは呼びかけますよね、はい、一番重要なのはやっぱりその父親がやっぱり育児しやすい環境は僕らプッシュしてますからね。
あの先ほど東京それから地方都市でランキングを別に出してらっしゃいましたが、はい、やはりこう保育園の差というのがこうやっぱり大きいですかね、それは地域、
そうですね、保育園の数とあと申し込む人数というのは一番違いかなと思いますね、
はい、まあ、もう補活なんて言葉があ
るぐらいなん
ですよね、そうなん
です、活動しないと ね、 ね、
まだあの子ども子育て新制度というのがね、あの昨年度から走ってまして、まあ、そこであのニーズ調査というのがあるんですね、今年生まれたその自治体で生まれた赤ちゃんが、まあ、その保育園に入りたいのかどうかということをですね、ちゃんとこう市民にまずあらかじめ調査すると、まあ、どれぐらいのパイが必要なのかというのが分かってくるじゃないですか、今まで何もそういうことやらないで、はい、行き当たりばったりで募集かけてたらこんな増えちゃいましたって話だったんでやっぱりそういう事前の見込みっていうか、そういうものをやっぱきちんと把握するってことがようやく始まったんですよね、
ようやく始まったぐらい、
はい、そうです、新しい法律によってですね、そこはね、
そうそう、なかなかこう解決まで時間がかかりそうですが、地方だとこの補活という感覚があまりない、
そうですね、
まだまだ、祖父母がね同居してたりとかで、はい、まあ、そういう子育て施設の必要がないっていう方も多いですし、女性が出産で 離職するケースも多いので、うん、まあ、やっぱ東京とはちょっと違う感じしますね。
実際は申請して入れるかっていうとなかなかそうじゃない技術も、
ね、一番行きたいとこに入れないっていう人が多いですね、
はい、あと一番入りやすいタイミングっていうのが赤ちゃんが0歳児の時のクラスなんですよね。で、割と都内ですとか都市部だと、まあ、1歳になる前にも保育園の枠を確保してっていうのもだんだんとこう浸透してきたんですが、うん、やっぱりまだ地域によってはですね0歳のうちから保育園に預けるなんてかわいそうよっていうような表現が、うん、親のさらに親ですねおばあちゃん世代から保育園に入れるなんてかわいそうなんていう、うん、感覚もあったりするので、うん、ちょっと補活っていう気分にまだまだなりにくい状況はあるかもしれないですね。
そうすると痛みを逃してしまうわけですね。
そうですね、
うん、そうです。うちなんか1歳児2月生まれだったんで1歳入園だったんだけど、はい、やっぱりもう枠が少ないから、うん、待機児童になってしまってね、うん、えらい目に遭いましたけどね。
まあ、私の住んでる地域だとお母さんが正社員だと入りやすい、
う
ん、
そうです
けれどもお母さんが例えばフリーで仕事してたりすると、はいはい、もうかなり順番が後回しになって、
ポイントが下がりますね、
それもねどうなるよっていう感じがするんですよね。
本当にあと変な話こうお父さんがね理由があっていらっしゃらないご家庭の方の方が入りやすいなんていうファクトがあるので、うん、はい、それをですねペーパー離婚してわざわざ保育園にまずは入れてからでもう一回にこう お父さん呼び寄せるなんていうのも嘘のような本当の話であったりして、うん、は私はねこれ少子化の国でこんなことやってるような場合じゃないだろうっていうので非常に憤ってるんですけれども、
やっぱり義務保育しかないねこれね、
うん、そうですそこまで来るとちょっと考えさせられるものありますよね、
はい、
ま
あ、そもそも公立園は税金ですからね、はい、ちゃんとそういうものに使ってほしいよねと思いますよね、
はい、ちなみに私の住んでる地域だと子ども園に切り替えるために園を2年ほどお休みするっていうので、はいはい、そもそも募集人が
設備投資のためにね
減ってしまってる時期とかあるんですよ、
うん、まあ、移行期の減少でしょうねそれはね、
そうね、市民として区民としてはね、一時停止ボタンないですからねお子さん育ててる時にね、は
い、というわけでいろいろ事情があるということで、うん、まあ、他妻大変なテーマなんですが、その後ですね、はい、働きパパママにとってはさらにまたいろんな試練が待ち構えているそうですね、はい、
うん、そうなんですよ、まあ、学童保育といいまして小学校に入学すると、うん、まあ、小1の壁っていうのがまずありますね、
まず来ますね、うちもありました
小1の壁、
う
ん、はい、保育園って割と遅くまで見てもらえるんですよね。
そうですね、
6時ですとか、まあ、延長保育すればね
7時とかね、7時半
も、うちも0歳児の時7時半まで見てもらっていて、で急いでお家に帰ってご飯食べてたんですけど、小学生の1年生って考えてみると1時とかね2時にもうキンコンカンコンってなって、
はい、こ
う
5時間授業とか
ですかね、
授業終わりますね、
いわゆる放課後ですよね、はい、でじゃあただいまってランドセル背負ってどこに帰るかっていうと、お父さんお母さん働いてたら ね、お家空き家ですから、で行くところがないと、で町に放り出されては困るの で学童保育っていう場所に、まあ、保育園の延長のような形で見守ってくれると、うん、ただその時間もですね5時や6時っていうところがほとんど で、うん、 ね、はい、そうしますと通勤時間に1時間ぐらいかかる人は5時に失礼します申し訳ございませんって毎晩毎晩申し訳ございませんって ね1年間もう400回ぐらい言わなきゃ言えない、ね、いけないんですよね。そうすると子供が6年7年になっていったらお父さんお母さんも働き盛りの時だったりするので、うん、それで5時にね会社を出なきゃいけないというのはそこが小一の壁ってなりますね、
はい、さらにまだ壁が
そうなんですよ、何枚壁を、ね、乗り越えれば私たちは
小4の壁っていうのあれ、青さんち今度小4じゃなかった、
そうなんですよ小4でまだ何の対策も打ってないんですけど ね
やっぱり対策が必要なことが出てくる、
そうなんですよ、
ね、学童保育がね東京は多く3年生で終わりなんですよ、
はい、その終わりっていうのも妙な話ですけどね、ま
あ、だからそこが教育とやっぱり違うので、仕組みが違うってことで、ね、だから4年5年6年じゃどこでまた子どもたちが過ごすのかという問題が出てきますね。
放課後でも自分たちでこう工夫して遊んだりするもの、
船山さん今年バレちゃったかもしれない
そんなことないんですけど
僕の時代もそうでしたよ、公園に行ったり空き地に行けば必ず友達がいて ね、はい、でも今はなかなかそうもね行かないって、なぜかというとやっぱりその4年生になると習い事とか、塾とかにやっぱりある種の居場所を求めてしまう親もね、多くなってるってことですね、
はい、学童代わりに学習塾に 通わせるっていうね、うん、もうこう出席したか欠席したかまず安全の家福身柄が、はいね、分かるわけじゃないですか。
そうですね、
学習塾とはまた別の目的で割とお父さんお母さんはそのこういう利用して、
ね、はい、まあ、最近 ID カードピッてやるとあのメールが飛んできますからね、うん、
親ごとにね、ははちゃんと出席してることが分かるんですね、はい、そうですね、それは子供も遊びに行けないですね、
で、まあ、親は、ね、仕事しながら安心するわけです、
そう、雨風しのげる、あの、まあ、屋内に入ったなみたいなのが GPS で分かるみたいな、
うん、なるほど、そういうこともあるわけですね。
そうなんですよ、はい、まあ、あの保育園のね、保活から始まりその後、まあ、10年、12、3年続くんですよ ね、
もう日本の女性もう活動ばっかりしてるって言われてますね婚活からもうね、妊活、保活、
うん、
まあ、その前に就活もあっただろうし、
あ、そうですね、忙しいですね、もう、う
ん、なんでこんなに活動だらけしなきゃいけないんだろう、
はい、まあ、その例えば昔ですと、例えば近所のなんかこう世話してくれる家にこうちょっと遊び行って、はい、みんなでそこでワーワーやったりとかいうのがあったと思いますけど、そういうのもさすがにもう今はなくなってきてる。
いや、まあ、勤めて自分から入っていくことが重要だってパパたちに教えるし、はい、かつてはまあ自然にあったんですよね、コミュニティの中 で、
ね、
みんながこう夕方はのんびりとこう夕飯作りながら子供の帰りを待つことができたんだけども、今なかなかそうもいかないですよね。特に都会はマンションだからね、見えませんし、
はい、う
ん、
まあ、そうなってくるとこう例えばママ友パパ友のつながりというのが大事になってきますね。
地域でネットワーク作ってあの預け合ったりよくしましたね、
はい、うん、そうなるといいですね、
はい、うん、まあ、公園デビューっていうトレンドがあって
パパのね、
そうですね、あのそこでベビーカーをしていくと、まあ、みんなベンチであのスマホいじってポツンポツンといるわけじゃないですかわざとこうと隣って声かけて、でちょっと話するとちょっとビールあるけど飲むみたいなそのまますいませんと、まあ、土日ですからね、乾杯とかっつって、で今度保育園どうすんのみたいな、そこで仲良くなって、うん、それもう15年ぐらい付き合ってますよ、
そういうこと、うん、ママにとってのこう飴とかクッキーみたいなもんですね。
そうですね、
あ、のど飴みたいな感じですよね。
でも最近お酒飲まないあのパパもいんで、それからウーロン茶一本忍ばしてきましたノンアルコールも必要だ
まあ、でもそこまでできる人はなかなかいないんですけど、うん、まあ、そうじゃなくてもこう広がっていくと、
いやでも営業はみんなできるんじゃないのって、営業ですよナンパ、基本的に奥さん1回ナンパしてるんだからできるでしょって言ってますけどね
最低1回はね、
最低1回はやってるわけだから
そうですね、確かにそういう経験がみんなあるわけですからね、そうです、はい、その例えばママとパパ友のつながりが欲しいというのは読者の声としてはよくあるんですか、はい、
ありますよ、あの約束の入れ方のいいトーク集をちょっと掲載してくださいみたいな、
うん、
その仕事ではアポ入れみたいなの慣れてるのに、はい、地域の中でこう今度の土日一緒にピクニックしませんかみたいなののこうお誘い文句集を読みたいみたいなこう希望なんか非常に多いですね。
そうですか、
どこまで言ったらこう踏み込みすぎなのかとか、
はい、そうですね、まあ、パパの場合はあのアクティビティで一緒にキャンプ行ったりって楽しみもあるし、一方であの悩みの相談相手がなるんですよね。
あ、
僕はあの娘のいるお父さんたちとかってちょっと思春期に入ると悩んだりするし、妻との、ね、問題で悩んでる私なんかはやっぱそういうのを会社に言えないじゃないですか会社ですね、そういう時にちょっとこういっぱいやりながら、いやうちもそうだったよみたいな話をしてあげると気が楽になってね、また前向きに育児できるんじゃないかな。
うん、そういうつながりというのも非常に大事です、
大事ですね、
まあ、地域という視点がいかに大事かということも今日のお話でよく分かりました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちは働くパパママを応援しています、働きパパママ応援団。次回第4回の放送は2月24日の夜9時から、第4回は最終回です。次回のテーマは働きながら育児しやすい会社についてです。働きパパママにとっては一番興味があるトピックスなんではないでしょうか。第4回も働きパパママ応援団、どうぞお楽しみに。それではさようなら。
働くあなたを応援します、働きパパママ応援団。